知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は農活サイクルクラブ参加者を募集、浅野憩いの広場でもスタートについて、後年福祉課の近藤さんにお話を伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず改めて農活サイクルクラブについてご紹介いただけますか。
はい、認知症の予防として国立長寿医療研究センターが考案した運動しながら頭を使うことで脳を活性化させるコグニサイズが全国で広がっています。その考え方をもとに開発されたコグニバイクを利用し脳を活性化するものです。
要するにコグニサイズを使ったコグニバイクということなんですよね。
そうですね。
では具体的にコグニバイクとはどういったものなのか教えていただけますか。
はい、自転車をこぎながらタッチパネルで簡単な数字の計算ですとか絵の名前を答えることで脳を活性化させるトレーニングです。
これ聞いていると意外と簡単にできちゃうのかしらと思うんですが、
はい、
私これを動画でどういうものかを見ましたところ、頭を使って同時に自転車をこぐというのは簡単そうで簡単ではなさそうに感じました。考えていると足が止まってしまうんですね、
はい、そうですね。課題を研ぎながら自転車をこぐもので一定の速さで漕いでいただくっていうものなんですけれども、はい、全く漕がずに課題だけを行った場合は、はい、全問正解しても60点ぐらいの点数になるそうです。
そうなんですね、はい、頭もそして体も上手に使うということが大事なんですね、うん、
はい。
一宮市では現在木曽川憩いの広場で農活サイクルクラブの活動が行われていますね。これまでに多くの方が参加をされて、はい、効果も検証されています。どのような結果が出ているのでしょうか。
はい、昨年度一宮市で65名の方に検証したところ、認知機能と体力において効果が見られました。
これはやはり何ヶ月か続けての方を対象にした検証ですよね。
そうですね、6ヶ月検証、週に2回検証した結果です。
そうですか。やはりこうして続けると改善されるところがたくさん出てくるんですね。
ね、継続していただくことによって効果が出てますので、最初は使い方わからなずに大変かと思うんですけれども、はい、慣れていただければ楽しくやっていただけると思います。
じゃあ使えるのかしらと心配になる方も、これは皆さんアドバイスをいただけるんですよね。
はい、私たちも何度か浅野の憩いの広場の方にお邪魔しますので、できるようになるまで一緒にやっていただけたらと思います。
きっとね、今の言葉を聞いてじゃあやってみようと安心された方もいるんじゃないでしょうか。そして実際にこれまでに農活サイクルクラブに参加された方、どういった感想をお持ちなんでしょうか。
はい、農活サイクルクラブに参加された方にお話を伺ったんですけれども、参加して楽しかったという方が多く、意欲が湧くようになったですとか、気持ちが明るくなった、物忘れをしなくなった、人や物の名前が思い出せるようになったなどの感想をいただいています。
そうなんですね、気持ちが明るくなるとか、
はい、
そして人や物の名前が思い出せるようになった、こういった感想を皆さん具体的に挙げてくださってるんですね。
そうですね、はい、ありがたいです、
ね、これはぜひ参加したいという方ね、多くなるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
この浅野憩いの広場でもスタート、はい、ということですけれども、はい、開催日時はいつでしょうか。
はい、初回が9月8日火曜日の火曜木曜コースと、初回が9月9日水曜日の水曜金曜コースがあります。毎週2回午前9時から午後4時30分までの間で20分程度の運動を3ヶ月間行います。いずれかのコースにご参加いただきます。
わかりました。これ3ヶ月間、
はい、
通っていただいたらもうそれで終了というふうなんですかね。
その後も週に1回になるんですけれども、はい、継続して来ていただくことができます。
続けて通えるんですね。
はい、
わかりました。はい、ではこちら具体的に対象となる方、そして定員も合わせて教えていただけますか。はい、
対象者は市内在住の60歳以上の方です。ただし木曽川の憩いの広場で以前に農活サイクルクラブの方に参加された方はご参加いただけません。定員は52名で先着となります。なお利用料は無料です。
そうなんですね。もう一度体験されている方は参加できないということですね。
はい、木曽川憩いの広場の方で継続して
そのまま続けて、
はい、いただいてます。
わかりました。そしてでは申し込み方法を教えていただけますか。
はい、8月3日から申し込みの方を開始しています。21日の金曜日までの間に電話で高年福祉課の方へお問い合わせください。なお先着順となっております。
先着順なんですね。
はい、
そしてこちらに参加するにあたり必要なもの、用意をするものというのはありますか。
はい、持ち物はマスク、フェイスシールド、水分補給ができるもの、上履きです。
では合わせて新型コロナウイルス対策についてもお話しください。
はい、入館時にマスクの着用と手指の消毒で、こぐにバイクを利用するときにはフェイスシールドの着用をお願いしています。またこぐにバイクの間隔を十分に取り、随時換気の方も行っています。利用後は消毒を行っています。
このような対策も取ってくださっているんですね。
はい、
それでは最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら安全にこぐにバイクの利用をしていただけるように努めています。興味のある方はこの機会に参加いただき、認知症予防を体験していただければと思います。
今回は高年福祉課の近藤さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤さんにお話しいただいた農活サイクルクラブ参加者を募集、朝野憩いの広場でもスタートについては広報一宮8月号8ページに紹介されています。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151 0586-28-9151 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは一人一律10万円特別定額給付金のお知らせです。申請期限は8月31日月曜日、消印有効です。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座の写しを同封の上返送してください。申請書が届いていない場合や申請書を紛失した場合は、お早めに特別定額給付金センターへご連絡ください。一宮市委託先、一宮市特別定額給付金センターの電話番号は 052-688-1587 052-688-1587 です。 ただし月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日を除きます。お問い合わせは財政課、電話番号 0586-85-7434 0586-85-7434 です。続いては通訳サービスをご利用くださいのお知らせです。テレビ電話による通訳サービス、市役所本庁舎などの窓口でテレビ電話の仕組みとタブレット端末を利用して通訳オペレーターを呼び出し、画面を見ながらリアルタイムに通訳を行います。利用可能施設は市役所本庁舎、美祭木曽川庁舎、保健センターです。対応言語は英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語、ベトナム語、タイ語、フランス語、ネパール語、ヒンディー語、ロシア語、インドネシア語です。対応時間は本庁舎の開庁時間内、ただし言語により対応できない時間帯があります。 AI 多言語翻訳機による通訳サービス、より多くの場所での通訳に対応できるよう AI 多言語翻訳機の運用を開始しました。お問い合わせは情報推進課、電話番号 0586-28-8670 0586-28-8670 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分までです。診療科目は内科、小児科。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、会計年度任用職員防犯交通安全指導員を募集のお知らせです。小学校などでの交通安全指導、防犯教室、高齢者宅訪問などを行います。応募資格は保育士資格、または幼稚園を含む教諭免許がある方、勤務日時は9月1日火曜日から令和3年3月31日水曜日まで、午前9時から午後3時、ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。選考方法は書類選考、面接です。任用人数は1人。お申し込みは8月21日金曜日までに、申し込み書と資格証明書の写しを持参または郵送してください。8月21日金曜日必着です。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは市民協同課、電話番号 0586-28-8671 0586-28-8671 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。